というわけで前回ねめでたく3人で第100回を迎えたわけですよ。
はい。
というわけで本日は第101回なわけですよ。当たり前ですね。
そうですね。
うん、すごく当たり前なんですけど、
はい、
101って聞いたら何を思い出すっていうことでね。
おー、101、
はい、
101、
はい、
まあ、この台本を私見ちゃってるので、
うん、知ってる、隠せばよかったって今思った。
まああれ、あの作品を思い出しますよね。
はい、そうですよね。なんか101って言ったらやっぱり101匹ワンちゃんじゃないですか。
はい、
はい、すいません書いてありますね、はい、ありがとうございます、うん、
はい
101匹ワンちゃんのストーリー知ってる？
あんまり、あのコマーシャルで、
はいはい、
ワンちゃんとワンちゃんがスパゲッティ食べて、
はい、うん、それさ、ストップ、それワンワン物語だよね。
おっ、皆さん、ミップーはわざとやったの。みんなにこの世間は101匹ワンちゃんとワンワン物語を混ざっちゃってるから、そこできちんと違うんだよっていう説明をあらかじめしてあげようと思って。
だってさ101匹ワンちゃんのさ研修ってなんだか覚えてる？
白と黒のあれじゃないの？
ダルメシアンだよね、
うん、
その今言ったスパゲッティのって白と黒だった？
あ、なんか毛が長かった気がする。
ちっちゃかったよね。
ちっちゃかったかも。
違くない？
あれ？
はい、となわけでですね、101匹ワンちゃんのちょっとご説明をしますと、ロンドンのアパートに住む売れない作曲家ロジャー・ラドクリフの飼い犬のポンゴは、ある日退屈を持て余して自分と飼い主の伴侶を探し始めます。するとパーティタというメス犬とその主人のアニタに一目惚れ、ロジャーを散歩に連れ出してパーティタたちを追いかける。その結果起きたトラブルがきっかけで、ロジャーとアニータ、ポンゴと パディータは結婚することになります。つまりここから学び取ることは、ミップーもそういう飼い主思いのワンコを飼えばいいんだよ。
うん、ミップーもねそのストーリーね聞いてね、あ、犬飼おうって思った。
うんね、すごい飼い主思いのワンコだ ね。自分だけじゃないの。自分だけじゃなくて自分のご主人様にもいい猫を、相手を見つけてくれるっていうね。
素晴らしいね。
なんて素晴らしいんだろう
ね。いや、ミップも犬飼ったら、そのワンちゃんが、うん、ミップに素敵な彼氏
作って、はい、てなわけでですね、数ヶ月後ポンゴとパディータの間に15匹の子犬が生まれました。
おお。
その時にアニータの旧友のクルエラ・ド・ビルが突然やってきて、生まれたばかりの子犬を購入しようとするんですね、
うんうんうん。
まあ、結局ロジャーはお前中にいるかよっつって、クルエラは1匹ももらえず捨て台詞を吐いて帰ってくんですけど、このクルエラってディズニー作品で覚えてません？髪の毛が白くて長くて一部分だけメッシュが入って落女です。
あの毛皮のコート着てる、
はいはいはい、そうですそうです、
うんうんうん。
でこの人はダルメシアンで毛皮のコートを作ろうとしていたんですね。
怖っ。
そんな人なんですよ、うん、っていうかダルメシアンで毛皮のコートってすごいですけどね。だからあのこのクルエラもディズニー作品の悪女シリーズの悪女の一人でいますよ。
へー。
最近なんかこう悪女シリーズ的なのあるじゃないですか。
はいはい。
でさらに数ヶ月後、ポンゴとパディータが散歩している時に、クルエラの手下である奴らが電気の配線を無料で検査しに来たと偽って殴り込み、子犬を誘拐してしまうんですよ。
ほう。
このニュースを知ったポンゴたちは早速夕暮れの遠吠えで仲間たちに子犬の捜索を求めます、
うん、
結果その遠吠えはロンドンおろか田舎にまで広がって、この知らせを聞いた人たちが誘拐された15匹の居場所を確認し、さらに全部で99匹もいることが明らかになり、
え？
うん、なんかここのあらすじでえって思うよね。で結局99匹足すポンゴとパディータの2匹で101匹なんですよ。でまあどうやって救出されたかとかっていうのはちょっとね、そこまでネタバレしちゃうとあれなので、
うんうん、
それで、ね、どうして99匹になったのかも別に微妙だけどね、
うんうんうん、
で101匹のザルメシアンが来てね、
うんうん、
この夫婦は幸せに暮らすんですけれども、
いやその夫婦お金持ちですね。
一番最初にね、売れない作曲家って説明があったんだけどね、おかしいよね、う
ん、あもしかしてなんか途中で曲が大ヒットして、
う
ん、
はい、
でそれを印税でガッポガッポになって101匹養えるようになって、はい、イヤホーみたいな。
そうなんだよね、おかしいんだよね。田舎の広い土地を購入してって書いてあるんだよね。
あ、じゃあそれ多分
不思議だね。
なんか多分そのストーリーの途中にあった出来事を曲とかにしてうまくいっちゃったとか、そういう話じゃないですかね。
ミップ犬派猫派？
あ、迷う。彼氏だったら犬派、彼女だったら猫派。
うるさい。
はい。
うるさい。
はい。
うるさい。
はい。
はい。はい、犬派猫派？
あれ、
あのなんか、うん、でもなんか大好きだよってパタパタお尻を、
うんうんうんうん、
尻尾を振ってほしい気がするから、
うん、
そういう意味では犬っぽいのがいいのかなと思いつつ、
あれ何か飼ってたことあるんだっけ。
いや、ないです。
じゃあどっちも一緒に生活したことないんだ。
動物をまず飼ったことがないんですよね。マンション暮らしだったんで、
うん、うん、
うん、まあでもにゃんことかすごい好きですよね、はいはい、猫カフェとかたまに行きます。
でも一緒に生活するならワンコ。
うーん、猫でもいいですよね。でもどうなんだろう、うん、私生活したことがないから想像がちょっとつきづらい。
あー、なるほどね。
うん、
にゃんこも好き、ワンコも好き。
うん、ゆうさんは飼ったことあるんですか。
ないです、私も。
なんだと
私もどっちもないんで。
やばい、これ二人であれだよね、夢を語るみたいな、ね、
にゃんことワンコいたら生活豊かになるよねっていう、部屋も綺麗になるよねっていう夢を語るコーナーになりましたね。
部屋綺麗になるんですかね。
なんか生活に清潔にしてあげようって思わないですかね。
あ、でもさすがに室内会してたらちょっと綺麗にしてないと物壊されちゃいますもんね、うん
うん、ワンコは大きい子が好き、ちっちゃい子が好き。
どっちも好きなんですけど、はい、動物慣れしてないから、うんうん、大きいのだとどうしていいかわからない。
でもちっちゃい子の方が怖くないですか。落としそうでっていうか、こうどこ触っていいかわからない時ありません。
あの昔そうだったんですけど、はい、なんかこういう言い方するとちょっとあれかもしれないんですけど、うん、はい、私保育士やってたじゃないですか、はい、赤ちゃんよく扱ってたんですね、
うんう
ん
うん、
なんかそれをするようになってからちっちゃい動物大丈夫になって、
うん、あれだけどすごくわかる。
あの赤ちゃんとあの動物を同一レベルに並べてるっていう話とかそういうのはちょっと置いといて。
わかります、でもすごくよくわかります。私逆にあれですもん、友達の赤ちゃんとか触るのまだ怖い。その首がちゃんと座ってるとか座ってないとかも含めて、
うんうん、
大丈夫かなって思う。すごく寝てる時に赤ちゃんを抱っこしてみなよってこう来てもやっぱ慣れてないから怖いんですよ。
私もあの初めて保育実習に入ったクラスが1歳児クラスだったんですね、
は
い、でそれまで私座学しかやってこなかったわけですよ、はいはいはいはい、大学で普通に先生の前でノートを取る勉強しかやってこなくて、実技初めてが1歳児クラスで、
はい、
もう抱っこするのから怖かったですね。
ですよね。
でもまあ1週間で慣れて平気で足持ち上げておむつ替えてましたけど、
はい、なんか言ってますねこの先生ね。でもそれと同じでやっぱり子猫ちゃんたちはちょっと怖い気持ちがあるかな、
うんうんうんうん、まあ慣れですよね。
うん、
だから大きいワンちゃんも多分慣れれば怖くないんだろうなとは思います。
大きいワンちゃんの方がいい子だって言いますよね。こうおとなしくって従順だって言いますよね、うんうん、なんかこうゴールデンレトリバーちゃんたち可愛くないですか。こう
あーいいですよね、
あの子たちモフモフと、
うんうんうん、あのちっちゃい頃は、
はい、
でっかいワンちゃんの背中に乗るのが夢でした、うんはいはい、そんな夢を叶えてみたいと思いつつ、
はい、
ミップ実は164センチあるので、うん、もうそろそろ無理ですね。
もうそろそろの前に気づこっか。はい、クマにでも乗ればいいさ。
クマ、つらい。クマか。
クマもね、クマさん可愛いしね。
クマはでも飼えない。つらい。
にゃんこもね、にゃんこも大きいのは大きいけど、そこまででも大きくないか。
まあ、にゃんこ大きいってなると、うん、なんか、トラとかになりますよね。
あ、でもトラには乗れるよ。
あー、なるほど。うん、飼えないね、でも。
トラさんは乗れるよ。
あー、乗ってみたいな。すごい乗ってみたい。
はい。にゃんこじゃん、毛が長い子と毛が短い子は。
見てる分には長い方が好きです。
やっぱそれは一緒に生活するとなると毛の面倒とかあるからっていう大人な回答しちゃうからってこと？
そうですね。
やだね、大人って。
いや、現実的に考えようよ。
やだね、夢語ってるのに大人ってさ、すぐ現実的に考えてさ。
いや、だってさ、しょっちゅう抱っこするわけでしょ、
うん、
長い毛の子ってさ、夏と冬でさ、抜け替わりあるよ。
でもね、多分今聞いてるリスナーさんでにゃんこ飼ってる方はね、
うん、
ちっちゃいにゃんこでも毛抜けるんだぜって思ってるかもよ。
多分ね、思ってるね。いや、でもさ、ミップ最近髪の毛を切ったんですけど、うん
はい、
あの腰まであった髪の毛を肩ぐらいまでバッサリ切ったんですね、
う
ん
はい、
部屋の中に落ちてる抜け毛の量変わったもん、
うん、あーわかる、それはわかります。
あのこまめに掃除しててもやっぱ結構毛って抜けるんですけど、うん
はい、
腰まであった時って 2,3 本抜けただけでなんか結構落ちてるように見えるんですね、
うんうんうん、
で今肩ぐらいになって短くなったらなんか 2,3 本落ちてるとひょいって拾えるみたいな、
はい、
あ 少ないみたいな。
はい、てなわけで皆様ぜひあのにゃんこ飼ってる皆様はね、毛についての大変さを送ってください。
はい、
はい、てなわけで第100回について、100回について語ったの、これ101回について語りました。はい、てなわけで101回目でした。
はい、
はい、101回目ってわけで101回目について語りました。
はい、
はい、
101回目
です。
これ11月11日ですよね。
11月10日放送。ああ、11月10日。うん、10日。
あ、10日か。
10日ですね。
10日か。
ちょっと
明日ポッキーの日か。
はい、なんか101回で1が続いてますね。
ね、で101回目放送11月10日。いい感じ。
いい感じですね。
いい感じ。惜しい感じがする。
だね、確かにね。
これね、10月1日放送だったら、うんうん、私は、あ、奇跡が起きたってすごい 大はしゃぎしてた。
はい。はい、そんなね、奇跡は起こらなかったんですよ。で、ミップもね、誕生日は彼氏と過ごせなくて、奇跡は起こらなかったんですが、でも募集してるんだっけ？
はい。あれですよね、多分ここいつもの流れだとメールアドレス言いますよね。ちょっと私ここで待機してます、
は
い、
あれ私も投げたのにな。マリー、ミップはマリーほど優しくないよ。やっぱりこの子ド S の腹黒だからな。帰ってきてマリー。そんなわけでファニーボイスルームメールアドレスございます。funny@pifri.net です。
はい、全国1億人のミップファンの皆様、
ミップは腹黒ですよ、ド S ですよ。
違う、来年の誕生日まで今から360日あるから350日か、まだ間に合う。はい、どうぞ続き。
はい、ってなわけでね、メールアドレス繰り返すのやめときましょうね。Facebook やってます、@pifrinetです。いいねお願いします。うん、はい、はい、ツイッターもやってます。ツイッターも@pifrinetですね。今私ね、Facebook とツイッター見るとこ間違えてみましたね。まあでも大丈夫だと思います。皆様ぜひぜひ Facebook やね、
はい、
ツイッターよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ミクシーも一人で頑張っておりますね。ミクシーでね、もしもね、ミップが面白い告白のされ方をして、うん、ムービーを私が撮ったらミクシーの方でこっそりアップしたいと思いますので。まあそのアップされる日が来るのか来ないのかっつったら来ないんですけれども、
おいこら、あるかもしれんや。
もしかしたら仮装で一人でね、そういうこと公園でやってるかもしれないので、今度ちょっとね、やってもらいましょうってことですかね。
なったと。
なんだったら公園でジュリエットのセリフでも言ってもらいましょうかね。皆様そういったミップへのね、こうリクエスト、ジュリエットの他にもね、オフィリアのセリフを言ってほしいとか、パックのセリフを言ってほしいとかありましたら、ぜひぜひミクシーの方にお願いします。動画付きでアップしたいと思います。
まあ、ミップの可愛い顔が拝んでみたいっていうそこのあなた。
はい、次の放送はですね、11月17日月曜日になります。出張はね、はい、今日お休みのマリーですね。
はい、
はい。
もうね、マリーさんね、帰ってきて。
マリーのね、こうやっぱリーダーって大切だねっていうことがいろんな意味で本当によくわかりました。
いや、マリーさんのツッコミはね、早いよね。
早いですよね、
うん、私とユイさんのツッコミって基本ツッコミプラススルーですからね。
そうですね、私もそう、うまくおいっていうこの裏剣ですか、うんうん、入れるツッコミは難しくてなかなかできないのでね。
ね、あれね、マリーさんうまいからね。
はい、もうあの、なので皆様ぜひ次回はマリー室長でいろいろ突っ込んでくれると思いますので、
はい、
次回もぜひぜひ聞いてください。またのご来店お待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしました。